広報古賀2023年10月号オクトーバーナンバー217表紙。今月の表紙はとっておきの一冊。最近本を読みましたか？忙しい毎日でなかなか時間を取れない人も多いと思いますが、気分転換に読書をして心をリフレッシュしてみるのもいいかもしれません。この秋、心に残るとっておきの一冊を見つけてみませんか？写真、説明、永井美智子さんの本を手に秋空のもと佇む女性。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ、特集、永井美智子さんをしのんで。8ページ、森林環境税、国税の課税開始と、市県民税の税制改正のご案内。9ページ、高齢者外出支援タクシー、運賃助成、福徳チケットが始まります。古賀市 SDGs パートナーを募集しています。10ページ、10月18日は統計の日です。全国大会出場、表彰。11ページ、健康百科。私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、アナザースカイ。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀っ子だより。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。説明。1枚目、執筆中の永井美智子さん、4ページから7ページ。2枚目、市民ワークショップでの発表の様子、16ページ。3枚目、夏休み親子料理教室の様子、16ページ。写真終わり、目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。夏の暑さも次第に和らぎ、少しずつ秋の気配を感じるようになりました。秋といえば、読書や芸術、スポーツなど、様々な代名詞があります。私はもっぱら食欲の秋ですが、古賀市名誉市民古賀大使で、直木賞作家の永井美智子さんが逝去され、早8ヶ月。今後、特別展やお別れの会の開催も予定されています。秋の夜長、永井さんが残された多くの作品に触れ、思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。仕事を通し人格を高め、お客様と社員の幸福の創造をします。鶴田電機株式会社。当社は脱炭素社会を構築するために、再生可能エネルギーシステムの推進を通して、地球未来の持続可能性を追求する創業50年のものづくり企業です。 太陽光発電用トランスの開発により、再生可能エネルギーの普及を促進し、SDGs に取り組み、持続可能な世界の実現を目指します。また、地元企業として、古河市の防災協力事業所、非常用電源の開放に登録しており、災害発生時には保有する資源の提供等をするなど、防災活動にも協力しています。私たちは持続可能性の追求を使命と捉え、人類のエネルギー問題に対してこれからも取り組み続けていきます。会社概要、二次元コードがあります。会社名、鶴田電機株式会社。住所、下大野 1793-1。電話番号、925225。従業員数、150人。年商、30億円。2022年8月期。本社正面の外観の写真があります。写真4枚。1枚目、説明、工場内の作業の様子。2枚目から4枚目。本社左上と尾崎工場左下の外観。当社製品にはロゴマーク右が入っています。写真終わり。特集、永井美智子さんを偲んで、女性の役割に光を当てた歴史小説家、古河ゆかりの直木賞作家で古河市名誉市民古河大使でもあった永井美智子、本名黒板ひろ子さん。20年余りを古河で過ごした後も、出版やテレビ、ラジオのコメンテーターの活動を通じて古河を PR し、市の名声を全国的に高めていただきました。その他、古河歴史博物館や古河文学館等の開館の際に、多額の寄付や2万点以上に上る肉筆原稿、執筆資料、蔵書等を寄贈し、市内中学校等の校歌策定における助言協力を行うなど、市の教育、文化面でもご尽力いただきました。郷里を離れてなお愛情を注いでくださった永井さんの一生を振り返るとともに、功績や作品について紹介していきます。永井美智子略年譜97 97 years of life。 0歳、大正14年3月31日、東京市本郷区弥生町に生まれ、ほどなく古河に移る。6歳、昭和6年、古河女子尋常高等小学校入学、現古河第一小学校。12歳、昭和12年、茨城県立古河高等女学校入学、現古河第二高等学校。16歳、昭和16年、東京女子大学国語専攻部入学、在学中の愛読書は万葉集。19歳、昭和19年、東京女子大学国語専攻部卒業。22歳、昭和22年、東京大学経済学部の聴講生となり、日本経済史を学ぶ。24歳、昭和24年、東京大学聴講生の時に知り合った黒板信夫氏と結婚。小学館に入社。創刊準備中の女学生の友の編集に携わる。33歳、 昭和33年、筆名永井美智子を使い始める。36歳、昭和36年、オール読み物4月号に発表した生態記が第45回直木賞候補に選ばれたのを機に、小学館を退社。39歳、昭和39年、同人誌近代説話に掲載した悪禅寺、黒切符、妹に恥を書き加え、円刊と題して出版。この作品で第52回直木賞を受賞。54歳、昭和54年、円刊、北条政子、つわものの譜、相模のもののふたち、などを原作に、NHK 大河ドラマ、草燃える、放映。57歳、昭和57年、氷林で第21回女流文学賞を受賞。72歳、平成9年、山切、元成そして女たちを原作に、NHK 大河ドラマ、毛利元就放映。NHK 放送文化賞受賞。茨城県特別功績賞受賞。73歳、平成10年、永井美智子さんの蔵書を中核資料として、古賀文学館開館。78歳、平成15年、古賀市名誉市民となる。10月、古賀文学館にて特別展、永井美智子展開催。特別展開催に合わせ、永井美智子旧宅を修復し、一般公開開始。82歳、平成19年、初代古賀大使に就任。84歳、平成21年、岩倉具視、言葉の皮を剥きながらで、第50回毎日芸術賞を受賞。97歳、令和5年、1月27日、逝去。写真8枚、1枚目、昭和15年、古賀高等女学校の友人と、右から2人目。2枚目、昭和28年、女学生の友の編集室。3枚目、昭和40年、直木賞受賞式での永井夫妻。4枚目、昭和43年、川端康成邸にて。5枚目、昭和57年、氷林サイン会。6枚目、7枚目、平成15年、修復された永井美智子旧宅と開館記念式典。8枚目、平成21年、古賀文学館テーマ展記念講演会、岩倉具視で言いたかったこと。写真終わり。追悼に寄せて、ハートカクテルなどで知られる漫画家イラストレーターの渡瀬製造さん、古賀市出身の奥様とのつながりで永井さんとは親交があり、また漫画家を志すきっかけを作ってくれた恩師でもあるそうです。本号発行に際し、渡瀬さんから追悼のコメントをいただきました。永井美智子さんが亡くなられたというニュースが流れた。ショックだった。僕が漫画家になったのも、永井美智子さんの一言。渡瀬さんは漫画家になりたいんだ。また、二足のわらじで悩んでいた頃は、漫画家の世界は大変だから、サラリーマンを続けて漫画は趣味になさい、と、 なかなか漫画家になることは許してくれなかった。どうしても漫画家一本でやりたければ、漫画の収入が今のお勤めのサラリーの6倍になることが目安ですよ、と常々おっしゃっておられた。先生が鎌倉にお住まいの頃、鎌倉山のお宅にお邪魔して、二足はつらいのでもうそろそろ、なんてじくじく言っていると、6倍になったの?と牽制された。それから8年、僕は40歳の時の会社の異動を機に退職。先生には事後報告になった。先生、二足のわらじ卒業しました。全然6倍にはほど遠いのですが、と言うと、先生は、そう、おめでとう、と祝ってくださった。永井先生は僕の絶対的理解者だった。その後、先生は東京に、一時期先生のお宅と僕の仕事場が5分圏内に、時々先生の散歩に遭遇することも、嬉しかった。先生はさっそうと若々しく歩いておられた。僕が車で遭遇したとき、先生、お送りしましょうか、と言うと、歩きなさい、あなた歩くのよ。永井美智子先生、ご冥福をお祈り申し上げます。プロフィール、1945年、神戸市生まれ、早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を送りながら、漫画の制作を始める。1974年、ビッグコミックの第13回コミック賞入選。著書に、ハートカクテル、花時ロード、サイなど多数。渡瀬さんの最新情報はこちら。二次元コードがあります。渡瀬さんの写真があります。コピーライト、マリコ・タガシラ。お別れの会。日時、11月5日日曜14時、関係者のみ。15時30分から19時まで、一般向けの献花を行います。平服でご参加ください。場所、古賀文学館。問い合わせ、古賀文学館、電話211129。古賀文学館特別展、追悼永井美智子、東鉄なる歴史への眼差し。期間、10月28日土曜から12月24日日曜。時間、9時から17時、入館は16時30分まで、費用200円、小中高生50円、二次元コードがあります。ギャラリートーク、特別展について担当学芸員が永井先生との思い出話や一押し資料を紹介、解説します。日時、11月11日土曜、1、11時、2、14時。定員、各15人。申し込み、10月14日土曜9時から、電話、問い合わせ、古賀文学館、電話211129、二次元コードがあります。古賀文学館長のおすすめ。文学館の開館当初から学芸員として永井さんと接してきた秋沢館長におすすめの6冊を紹介していただきました。この機会にぜひ永井作品を手に取ってみてください。永井先生は歴史とは人間とは そして歴史小説とは何かを追い続け、それこそ日本全史にわたり数多くの傑作を世に送り出してきました。丹念な資料検討に基づく独自の歴史解釈で描かれた作品は、文壇のみならず歴史学会からも高く評価されています。また女性史研究の成果をいち早く取り入れ、歴史における女性の役割に光を当てて新たなヒロイン像を世に問うてきたことも、永井文学の大きな特徴といえます。数多くの名作から6冊しか選べないのはまさに苦行でしたが、ここでは文学賞受賞作やベストセラーといった一般的な基準だけでなく、永井文学のもう一つの特徴、叙述形式の多様さにも留意しつつ、ちょっと変わったおすすめリストを作ってみました。秋沢正幸館長の写真があります。円刊、なんといっても外せないのが本作、あの全成、梶原景時、阿波の局、北条義時を主人公とした4つの短編を連作形式にして鎌倉幕府成立の深部を描いた直木賞受賞作、その独自の資料解釈は歴史学者からも高く評価された。万葉連歌、学生時代の先生の座右の書であった万葉集、その中から愛の歌を取り上げて鑑賞しつつ、万葉人の愛の純粋さ、さらには日本人の心の形、愛の形を考察している。もちろん枕賀の子がの歌にも触れている。茜刺す、歴史小説家永井美智子が描く現代小説、万葉集の総門下から古代史の愛憎渦巻く人間模様に興味を抱いた女子大生を主人公に、現代と古代を交差させながら女性の自立や愛のありようといった問題に迫る。美女たちの日本史、永井美智子歴史小説全集の収録作の中から時代順に女性の登場人物を概説したエッセイ、いわば永井文学虎の巻、日本女性史アラカルト。柔らかな語り口調で読みやすく、長編との併読がおすすめ。紙脈随王、次々と直木賞作家を輩出した伝説の同人誌、近代説話の先輩寺内大吉との対談集、それぞれの生い立ちから若き文学修行時代、ペンネームの由来なども語られている。先生の古賀時代を知るのにうってつけの作品。岩倉智美、毎日芸術賞受賞の本作もやはり外すことができない一冊。構想44年、岩倉智美と明治維新の真の姿を描ききり、これを抱え続けることで私は死なずに生きてきたと先生がおっしゃる、まさに永井文学の集大成。写真7枚、説明、1枚目から6枚目、それぞれの本の表紙。7枚目、ずらっと並んだ永井先生の本。写真終わり。森林環境税、国税の課税開始と、市県民税の税制改正のご案内。令和6年度から、個人住民税、市県民税の均等割と合わせて1人当たり年額1000円が課税されます。森林環境譲与税として森林整備や人材育成、木材利用促進普及啓発、 などの費用に充てられる税金です。なお、個人住民税の均等割が非課税の人でも、一部森林環境税が課税される場合があります。詳細は総務省ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎市民税課、電話225111、二次元コードがあります。復興増税として、平成26年度から個人住民税の均等割と合わせて課税されている1人当たり年額1000円は、令和5年度で終了します。図、森林環境税、森林環境譲与税の仕組みの図があります。説明、納税義務者、市町村、都道府県、国、それぞれの関わりが矢印で示されています。森林環境税、年額1000円、令和6年度開始。納税義務者から市町村、都道府県、国へ。森林環境譲与税、令和元年度開始。国から都道府県と市町村へ。都道府県は市町村の支援をします。図終わり。令和6年度から適用される主な市・県民税の税制改正。国外居住親族に係る扶養控除等の見直し。30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除及び非課税限度額の算出に係る扶養親族から除外されます。留学により非居住者になった人、障害者、扶養控除等を申告する納税義務者から年間38万円以上の生活費または教育費を受けている人、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告は、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和5年分の申告からは課税方式を所得税と一致させることとなります。所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
高齢者、外出支援、タクシー運賃助成、副読チケットが始まります。高齢者の外出支援を目的に、75歳以上の人がタクシーを利用した際、運賃の一部を助成します。助成を受けるためには申請が必要です。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921。有効期間、令和6年1月1日から6月30日。対象、市内在住の75歳以上。助成額24,000円。500円券かける48枚。期間内1人1回限り。表、タクシー運賃に対する助成限度額。タクシー運賃助成限度額の順に読みます。1000円未満利用できません。1000円から1999円500円分。2000円から2999円1000円分。3000円から3999円1500円分。4000円以上2000円分。 運賃によって予制限度額が設定されています。表終わり。申請期間12月1日金曜から令和6年5月31日金曜。申請方法、健康の駅高齢介護課、総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室で申請。窓口、利用までの流れ。1、助成を希望する人は申請期間内に手続きをしてください。2、審査後自宅に助成券、福徳チケットが郵送されます。3、タクシーを利用した際、福徳チケットに利用者名を記入し、助成額を差し引いた運賃と一緒に運転手へお渡しください。利用できるタクシー会社は制度に登録している事業者のみです。デマンド交通乗り合いタクシー II 号では使用できません。古賀市 SDGs パートナーを募集しています。市では SDGs パートナー登録制度を創設し、市内各団体等が行う SDGs 達成に向けた自主的な取り組みを支援しています。市内における SDGs に対する取り組みの拡大活性化につなげることで、市の持続可能な発展を図ることが目的です。 SDGs の推進にご協力いただける団体等を募集しています。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。対象、目的に賛同し SDGs 達成に向けた取り組みや普及活動などを行っている、または実施したい市内の団体、企業、市民団体、特定非営利活動法人等。メリット、古賀市オリジナルロゴ入り登録証の発行、市ホームページ等で各団体の取り組みを掲載、SDGs の情報や学習会の機会を提供、市や他の組織との連携事業への発展。登録方法、右の二次元コードから必要事項を入力しご登録ください。二次元コードがあります。 SDGs パートナー古賀市オリジナルロゴが載っています。 SDGs とは国際連合が採択した持続可能な開発目標のことで、2030年までに達成すべき17の目標から成り立ちます。これらの目標は世界中の課題や問題に対処し、持続可能な未来を築くための指針となっています。万丈丸のイラストがあります。吹き出しに皆さんが行っている節水節電なども SDGs に対する取り組みだよとあります。10月18日は統計の日です。統計調査で得られた数値は各種行政施策や社会経済活動の指標となる資料として、さまざまな分野で幅広く活用されています。調査対象となる世帯や事業所、企業の皆さんは調査へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。統計の日とは、明治3年9月24日、日本で最初の近代的生産統計、府県物産表に関する太政官布告が公布されました。この日を太陽暦に換算した10月18日を統計の日としています。統計調査。統計調査には、調査の中でも最も知られている国勢調査をはじめ、経済センサス、農林業センサス、住宅土地統計調査、工業統計調査などがあります。社会経済のあらゆる指標を集めるために、 さまざまな調査が行われています。令和5年度の主な統計調査、住宅土地統計調査、労働力調査、小売物価統計調査、家計調査、毎月勤労統計調査、全国大会出場表彰、令和5年度全国高等学校総合体育大会、サッカー競技大会、女子サッカー競技、後藤理子さん、福井工業大学附属福井高等学校、NPB ガールズトーナメント2023、全日本女子学童軟式野球大会、差浪妙子さん、松田セラさん、高本ココさん、茨城ガールズ、全農杯2023年全日本卓球選手権大会、下部女子シングルス、柳真優さん、 SPC ジュニア、第57回全国道場少年剣道大会中学生の部、宇津美青葉さん、大島修一さん、桜井奈々さん、青雲塾県政会、令和5年度全国高等学校総合体育大会剣道大会、女子団体、久保谷凛さん、高崎健康福祉大学高等学校、令和5年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会、3位女子サッカー競技、後藤理子さん、福井工業大学附属福井高等学校、令和5年度全国高等学校総合体育大会剣道大会、3位女子団体、久保谷凛さん、高崎健康福祉大学高等学校。後藤理子さんと久保谷凛さんの顔写真があります。健康百科、子どもの睡眠。睡眠中は脳や体の疲労を回復するとともに、多くの成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは骨や筋肉を作ること、免疫力を高めて病気に負けない体や肥満細胞を分解して太りにくい体を作ることなど、さまざまな効果があり、子どもにとって重要な物質です。夜は早く寝て朝はすっきり起きてほしいと考える保護者は多いと思いますが、寝つかずに遊んでしまい就寝時間が遅くなるなど、保護者の悩みの種になることがあります。寝かしつけのポイント、1、昼寝は早めに終わらせる。夕方まで昼寝をすると夜の寝つきが悪くなるため、15時から15時30分くらいまでに起こします。2、お風呂はぬるめにする。寝る前に熱いお湯に浸かると体温が上がり、寝つきが悪くなるため、ぬるめのお湯に浸かります。就寝時間から逆算して、早い時間に入浴するのも良いでしょう。3、寝る前のゲームや明るい光を避ける。脳の活動が活発になるゲームや、テレビのような明るい光は寝つきが悪くなります。4、眠るための習慣を作る。絵本を読むなど、眠るための習慣を作ることで寝つきやすくなります。中には睡眠のリズムができにくい子どももいます。朝は決まった時間に起き、日中の活動を十分にすることから始め、生活リズムを整えてみましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバーゆきらこさん、顔写真があります。日本の伝統文化×カフェ、抹茶カフェ和光、日本古来のお茶文化を気軽に でもぎゅっと味わえる抹茶カフェ和光さん。抹茶やほうじ茶のパフェをはじめ、抹茶がゆやワッフルも味わえます。土曜日は本格的なお茶を立てるプライベートレッスン、要予約も行っており、茶道体験を通して自分の内面を見つめ直せます。あなたも心磨きができる素敵な時間を過ごしてみませんか。店舗概要、営業時間11時から16時、住所、諸川917-2、電話、080-4595-5223、定休日、不定休、営業日などの情報はこちらから二次元コードがあります。写真3枚目、写真説明、1枚目、店頭、2枚目、メニューの一例、3枚目、お茶を立てる様子、写真終わり。きらり小賀人、国境を越えて広がる交流の輪、キャッサバの生産者、小和一正さん、東本町。熱帯など暖かい地域で栽培される南米原産の芋の一種、キャッサバ。日本では馴染みの薄い作物ですが、ブームにもなったタピオカの原料としても知られ、間もなく収穫時期を迎えます。生産者の小和さんに栽培を始めたきっかけや栽培にかける思いなどについて話を伺いました。小和さんがキャッサバの栽培を始めたのは2年前、知人のブラジル人女性からのふるさとの味、キャッサバを作ってほしいという一言がきっかけだったと話します。最初は栽培方法など全くわからなかったそうですが、人を喜ばせたいという気持ちから上辺にある知人の畑を借りて栽培を始めました。開始当初、何もわからない小和さんがまず向かったのは、ブラジル人住民が多い群馬県大泉町。役場で紹介された農家から栽培方法を学び、苗木を譲ってもらいました。この時に知り合った農家は、今でもわからないことがあると相談をする師匠のような存在です。指導を仰ぎながら少しずつ知見を深め、作付けの規模を拡大してきました。昨年の収穫日には母国の味を求める多くの外国人が集まり、畑の周りにはたくさんの笑顔があふれていたといいます。口コミで評判が広がり、その要望に応えるため、今年は昨年の10倍、約3トンの収穫を予定しているそうです。今後はさらに畑を広げ、さまざまな農作物の栽培にも挑戦したいと夢を語る小和さん。一人でも多くの人を笑顔にするため、日々作業に励んでいます。食を通じて笑顔でつながる交流の輪はさらに広がっていくことでしょう。写真4枚、写真説明、1枚目、キャッサバ畑を背にした小和さん。2枚目、約800本が育つキャッサバ畑。3枚目、一本一本愛情を込めて育てます。4枚目、根が食用部分になります。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀子。いい子が育つ古賀。諏訪修之助くん、令和3年10月生まれ、朝日町。歌とダンスが大好き。これからもたくさん遊ぼうね。父祐介、母ゆかり。酒井弥弘くん、令和2年6月生まれ、上辺。これからも元気いっぱい遊んでね。母ふみか。関口善くん、令和4年1月生まれ、湖。毎日幸せと笑顔をありがとう。これからも大好きだよ。 父純平、母ゆき、押田エマちゃん右、令和3年4月生まれ松並、元気いっぱいおてんば娘、我が家のアイドル、父隆、母千秋、それぞれに笑顔のお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、食べた人を笑顔にする和菓子職人、阿久津夢さん、三和東中学校3年生。和菓子には季節を感じることのできる魅力があります。初めて和菓子を見た時の感動は忘れられません。色も形も本当に綺麗でした。実際に和菓子を作りたくなり、体験に参加しました。三角べら等を使って細部を表現するのは難しかったですが、私はオリジナルの和菓子を作りたいという気持ちが強くなり、和菓子職人を目指そうと思いました。あんこが苦手で和菓子を食べられない友達でも、食べられるような和菓子を私が作って好きになってもらいたいです。阿久津さんの写真があります。古賀歴史見聞録、春王安王の詩、古賀久保の誕生前史上、遊戯合戦絵言葉の言葉書き、鎌倉殿の次男三男の若君に、春王殿安王殿とて兄弟二人増し増しけり、目の戸を賢くして下野の国へ下し立てまつり、日光山の周到を頼みて済ませ申し立てまつりけり、そのお姿人に優れてお心まことに優に増しまして、シイカの道にも達したまえば、一時の寵愛金山の昇願、この君にぞ極まりける。この引用は遊戯合戦絵言葉という国立歴史民俗博物館に所蔵される絵巻、その言葉書き冒頭の一節です。この絵巻は15世紀に成立していたといい、遊戯合戦を描くものの中で最も古い成立年代を有す貴重作品で、国の重要文化財にも指定された一品と言ってよいでしょう。幅380センチメートルほどのこの絵巻には4代目鎌倉久保の足利持ち氏とその補佐役である関東管領上杉憲実の対立に端を発して、永享10、1438年に発生した戦乱である永享の乱、室町将軍6代目の足利義教の命により、討伐の対象となった持ち氏が切腹する様子、また難を逃れた持ち氏の次男三男である春王丸と安王丸におけるその後の顛末が描かれています。伝統的豪族層の旗頭ところで、引用した言葉書きはごく一部であるものの、春王丸と安王丸、すなわち討ち取られた鎌倉久保、足利持ち氏の次男と三男にあたる若君に対する期待の念を垣間見ることができるでしょう。いわく持ち氏維持に春王丸安王丸という 兄弟の若君がいらっしゃった。鎌倉を退去した春王丸、安王丸は乳母の起点により修行に励む日光山の修徒に取り紛れて隠れ住むことになった。その容姿はもとよりお心も人並み優れていて、その上シーカの道にも達せられていたので、そのカリスマ性により瞬く間に寵愛と称賛を得るのであった。いささかの誇張があるにせよ、鎌倉公方足利氏というブランド力は小山、結城、宇都宮、千葉、那須、小田氏といった伝統的豪族層にとって必要不可欠となっていたのです。春王丸、安王丸にかける希望、足利持ち氏、そして嫡男義久の戦死により鎌倉公方は不在となりました。そうした中、関東管領上杉氏の権力が強大となり、時に所領を奪われるなどの脅威にさらされるようになった伝統的豪族層たちが、持ち氏の頃のような鎌倉公方の復活と回帰による秩序を期待することは当然の帰結であったのかもしれません。永享12、1440年3月、下宇佐の国結城の城主結城氏友、持ち友不死を筆頭に、持ち氏の残党たちは持ち氏維持の春王丸、安王丸を擁立して、ついに室町幕府に対する反乱を引き起こします。この戦いは歴史上に結城合戦と刻まれており、後に古学坊誕生につながる重要な合戦となりました。その顛末と古学坊誕生への経緯など、ここからが肝心なところですが、遺憾ながらすでに至福に余裕がありません。この続きは次報にて、あしからずお許し願い上げます。なお、結城合戦絵言葉は10月7日から当館初お目見えとなります。企画展、古学坊足利氏ご観覧くださるようお願いいたします。古賀歴史博物館学芸員、長代俊彦。写真、国十文結城合戦絵言葉部分、国立歴史民俗博物館蔵。写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館。一般書、地図は語る、ジェームズ・チェシャー著。この100年、地球はどれくらい熱くなった。男女の家事負担、各国はどれくらい。世界で一番不便な場所はどこ。人類の歴史から人間の活動、これからの世界まで、多様なデータを地図という形で可視化し、読み解く。出版社、日経ナショナルジオグラフィック。一般書、小説、忘れなぐさを探して、牧良介著。トラブルで部活を辞め、鬱屈した日々を送る高台。親切にしてくれたおばあさんの家を探していたところ、美しい庭を手入れする無愛想な大学生匠と出会う。匠は植物への深い造詣と誠実な心で高台と共に謎に向き合い。出版社、東京草原社。児童書、不思議草子、富安陽子作。子供たちが帰った小学校で、どこからかポロンとピアノの音が聞こえてきた。先生が今は使われていない古い音楽室の戸を開けると、そこにいたのはピアノをはじめ、怖い話、怪しい話、不思議な話、全8話を収録。出版社、小学館。児童絵本、羽を並べて、キャレン・レビス作。コウノトリのクレベタンとマレナは、一年中どんな時も一緒だった。 ある日大けがをして飛べなくなってしまったマレナを残して、クレペタンは冬を越すために南へと旅立つが、実話をもとにした遠い距離をつなぐ絆の物語。出版社 BL 出版。それぞれの本の表紙写真があります。もう一つの空、アナザースカイ、マイメモリー、インコガ、パウロ・ナワルさん。引っ越してきたばかりで何もわからなかった時、周りの人に親切にしてもらいました。ナワルさんの顔写真があります。ネーム、パウロ・ナワルさん、フロム・フィジー共和国、エッジ、64歳、ジョブ、リハビリ助手、7人制ラグビー男子日本代表サポートコーチ。ラグビー選手だったことがきっかけで32年前に来日しました。コガには友人の紹介で3年前に移住し、市外の病院で患者のサポートやフィジー代表の経験を生かしたラグビーの指導をしています。コガは自然も多く暮らしやすくて大好きな町です。ラグビーのコーチをするナワルさんの写真があります。
町の話題レポート。コガで暮らすと〇〇だね。コガ市ブランド戦略市民ワークショップ。8月27日利根みどり館で市民ワークショップ古賀で暮らすとを探そうを開催しました。10代から70代のさまざまな世代や立場の市民43人が参加し、古賀で暮らすことの良さや魅力について自由に意見を出し合うグループワークを実施。参加者からは、私の知らない古賀の魅力を発見できた、今日議論した内容をたくさんの人に発信し共有したい、などの声が聞かれました。写真、数人ずつのグループに分かれ、活発な議論が交わされました。写真、終わり。スポーツを楽しみ、親睦を深めよう。第14回、古賀市行政自治会、親善バレーボール大会。8月27日、ES 花桃体育館と五葉ふれあいスポーツセンターで第14回古賀市行政自治会親善バレーボール大会を開催しました。当日は自治会行政区から9人制バレーボールと4人制ソフトバレーボールに39チームが参加。選手たちはチーム一丸となってボールをつなぎ、白熱した試合を繰り広げました。写真、コート上で汗を光らせながらプレーする選手たち。写真、終わり。みんなで作った料理は美味しいね。夏休み親子料理教室。8月3日4日24日古賀福祉の森会館と健康の駅で夏休み親子料理教室を開催しました。食生活改善推進委員による紙芝居やエプロンシアターなどを見た後、参加者はおにぎらずや野菜スープ作りに挑戦。子どもたちは慣れない包丁に戸惑いながらもみんなで協力し楽しく調理をしていました。写真、猫の手を意識して丁寧に野菜を切っていきます。写真、終わり。教会から生まれるもの。古賀文学館スポット展示、文学とアートの教会。8月26日古賀文学館で教会を超えるアート、波線、金田拓也、美術と文学の教会、波線のオープニングトークイベントを開催しました。インド出身の小説家アミダブ・ゴーシュ作の飢えた牛を翻訳した岩堀健一郎氏と 表紙総画を担当した金田拓也氏がゲストとして参加。作品を題材にして文化や美術など様々な教会についてトークを行った後、参加者全員で昼食のカレーを楽しみました。写真、インドと日本の文化の共通点など、参加者からの質問に答える金田氏。写真、終わり。僕らの音楽を楽しもう。古河市青少年軽音楽フェスティバル、ボリューム11。8月19日、サンワックスホール、スペース U 古河で、古河市青少年軽音楽フェスティバル、ボリューム11が開催されました。当日は、市内にある高校、中等教育学校のバンド12組が、日頃の練習の成果を披露。迫力あるパフォーマンスに、観客も一体となり、会場は大いに盛り上がっていました。写真、一生懸命演奏する姿に熱い声援が送られていました。写真、終わり。フード&グッズ&ミュージック。古河駅前夜市。9月10日、古河駅西口お祭り広場と駅前西口交番前で古河駅前夜市が開催されました。当日はライブやダンスなどのステージイベントが行われたほか、様々な飲食店や物販店が31店舗出店。来場者たちはビールなどのドリンクを片手に、美味しい料理や心地よい音楽を楽しんでいました。写真、暑さが和らいだ夕暮れ時にビールを味わう来場者。写真、終わり。
古河っ子だより。サンワックスホールスペース U 古河の催し。 UV レジンで作るうさぎのアクセサリー。ドライフラワーやビーズなどをうさぎの型に入れてレジンで固めます。ヘアアクセサリー、ブローチ、指輪から作るものを選べます。期日10月21日土曜。時間1、11時から12時。2、13時から14時。3、14時から15時。定員、各5組、先着。小学2年生以下は保護者同伴。費用、1個500円。申し込み期間、10月7日土曜10時から電話。手形足形アートワークショップ。子どもの成長記録である手形や足形でかわいいハロウィンのアート作品を作ります。楽しい作品作りの時間も思い出になります。期日10月25日水曜。時間1、10時から11時。2、11時15分から12時15分。対象、0歳から未就学児とその保護者。兄弟で参加する場合は、小学生以上か。定員、各8組。先着。費用、1500円。A4 サイズのフレーム付き。講師、角田明子氏。申し込み期間、10月14日土曜10時から電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペース U 古河。電話225520。子育て支援センターからのご案内。市内に9カ所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、 さまざまな活動をしています。利用する場合は事前予約が必要です。活動時間外には育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は事前に問い合わせください。各施設の詳細や催しは古河市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。子育て支援センターにっこり古河市立第四保育所。10月の主な活動、足型でアート、ミニミニ運動会、ハロウィン制作、週間スケジュール。月曜0歳から2歳児、火曜2歳児、水曜0歳から就学前、センター園庭開放、木曜1歳児、金曜0歳児、費用100円。問い合わせ第4保育所、荒倉245-5、電話486557。子育て支援センター小鳩保育園。10月の主な活動、12日小麦粘土講習会、19日芋掘り2歳児以上、26日親子料理2歳児以上。週間スケジュール、月曜サークル活動少人数制、火曜0歳児、水曜1歳児、木曜2歳児以上、金曜0歳から就学前、費用100円。問い合わせ小鳩保育園、磯部1648-1、電話9226166。子育て支援センター花桃カフェ、花桃保育園。10月の主な活動、ミニミニ運動会、ハロウィン制作、ハロウィンを楽しもう。週間スケジュール、月曜0歳から2歳児、火曜0歳1歳児、水曜2歳児、木曜0歳児、金曜1歳児、費用100円。問い合わせ花桃保育園、20853-1、電話752000。それぞれの建物の外観の写真があります。健康づくり事業、問い合わせ子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。今日乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年2月18日から4月2日生まれ、古河福祉の森会館、11月8日水曜。令和4年3月18日から4月26日生まれ、健康の駅、11月14日火曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和2年5月10日から6月9日生まれ、古河福祉の森会館、10月19日木曜。令和2年4月26日から5月23日生まれ、健康の駅、10月25日水曜。受付時間はいずれも、対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、10月17日火曜。健康の駅、10月20日金曜。11月15日水曜。対象者には 案内を個別通知します。発達相談予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、健康の駅、11月2日木曜、古賀福祉の森会館、11月10日金曜、時間はいずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。古賀福祉の森会館、10月17日火曜、健康の駅、10月23日月曜、いずれも9時30分から。今日、終わり。3ヶ月から6ヶ月児健診、9ヶ月から11ヶ月児健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション、期日10月22日日曜。問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120。やんちゃ森、期日10月23日月曜。問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111。友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111。古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時、実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511。でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中終わり。今日、10月1日日曜友愛、2日月曜西南、3日火曜西南、4日水曜西南、5日木曜西南、6日金曜赤十字、7日土曜西南、8日日曜友愛、9日月曜祝日西南、10日火曜古賀病院、11日水曜西南、12日木曜西南、13日金曜赤十字、14日土曜西南、15日日曜西南、16日月曜西南、17日火曜古賀病院、18日水曜西南、19日木曜西南、20日金曜赤十字、21日土曜西南、22日日曜赤十字、 23日月曜西南、24日火曜古賀病院、25日水曜西南、26日木曜西南、27日金曜赤十字、28日土曜西南、29日日曜友愛、30日月曜西南、31日火曜西南、11月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜祝日赤十字、4日土曜西南、5日日曜友愛、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システムホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、 受付時間24時間365日、大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちらから。二次元コードがあります。古賀インフォメーション。運送事業者等事業継続支援給付金。原油価格の高騰により、事業の運営に支障が生じている運送事業者等に対して給付金を交付します。対象、道路運送事業等に必要な許可または認定を有し、貨物自動車運送、一般貸切旅客自動車運送、一般乗用旅客自動車運送のいずれかの事業を市内で営む法人または個人事業主、給付額、大型自動車1台1万円、それ以外の自動車1台5千円、上限50万円。申請期間、10月2日月曜から12月15日金曜、窓口、郵送。問い合わせ、古賀庁舎、商工観光課、郵便番号 306-8601、長谷町、38-18、電話 225111、二次元コードがあります。古賀関東ど真ん中祭り。多数の模擬店が出展するほか、ダンスや吹奏楽部の演奏などのステージイベントがあります。期日10月7日土曜、8日日曜。時間9時から16時、8日は15時30分まで。場所、ES 中央運動公園。会場と共産電機株式会社、三和設計ネーブルパーク館をシャトルバスが運行します。問い合わせ、古賀関東ど真ん中祭り実行委員会事務局、古賀庁舎商工観光課内、電話225111、二次元コードがあります。ど真ん中祭りの会場の様子の写真があります。古賀で暮らすと体が元気、スポーツフェスタ古賀2023。老若男女どなたでも楽しめる体験型イベントを開催します。トップアスリートと一緒に体を動かしましょう。日時11月3日金曜、9時から16時。場所 ES 中央運動公園。問い合わせ古賀庁舎スポーツ振興課、電話225111。二次元コードがあります。スポーツフェスタ古賀2023のポスターの写真があります。炭酸祭り。 ステージイベント、みこし、出汁や模擬店の出店を予定しています。日時、10月22日日曜、9時から15時30分。場所、御用ふれあいスポーツセンター。会場と市役所三和庁舎、三和中学校間をシャトルバスが運行します。問い合わせ、炭酸祭り実行委員会事務局、古賀庁舎商工観光課内、電話225111。炭酸祭りの会場の様子の写真があります。古賀よかんべ祭り、多数の模擬店が出展するほか、ステージではキングオージャーショーをはじめ、ダンスや和太鼓演奏などを行います。また、ちびっこフリーマーケットや職業体験、コガザニアなどの子供を対象としたイベントや、リユースカップを導入してのエコステーションも設置します。日時、11月4日土曜、5日日曜、9時から16時。場所、古賀久保公園。問い合わせ、古賀よかんべ祭り実行委員会。電話486000。二次元コードがあります。よかんべ祭りでフラダンスを踊っている写真があります。古賀菊祭り。毎年大勢の人でにぎわいを見せ、秋の風物詩となった古賀菊祭りを開催します。愛好家たちが丹精込めて育てた様々な菊花を展示しますので、ぜひご覧ください。期間、10月28日土曜から11月20日月曜。期間、9時から16時、20日は13時まで。場所、三和設計ネーブルパーク。費用200円、高校生以下無料。問い合わせ、一般社団法人古賀市観光協会。電話231266。二次元コードがあります。菊祭りの会場の様子の写真があります。心の健康づくり講演会。最近眠れていますか？健康寿命を伸ばす鍵は睡眠です。心の健康や生活習慣病とも関係が深い睡眠について講演会を開催します。日時、11月15日水曜、13時30分から15時。場所、古賀福祉の森会館。対象、市内在住の人。定員70人、先着。講師、神林隆氏。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構教授。申し込み期間、10月17日火曜から。電話 QR。 問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課。電話486883。二次元コードがあります。ベッドで眠っている女性の写真があります。